ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
さあ、今日の集いの広場は通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして親子教育相談所をご紹介します、はい、親子のこと教育のことをテーマにお送りしておりますけれども、はい、スタジオには木田先生です、
はい、
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、1月が見事行ってますね。
本当ですね、うん、もうね、もう終わりかけですね。12分の1が、
はい、いやですね、
あっという間にね、
ゆっくり行きましょう。
そうですね、はい、
さあさあ、先生にはいろいろと 毎月ね、いろんなテーマでお話しいただいてますが、うん、今日のテーマは、
はい、
子どもの協調性です、うん、はい
はい、
生きていく上で避けては通れないさまざまな人との関わり、なんかこうお悩みを除いても協調性がない自分をこう悔やんでたりとか、はい、協調性がない人に困ってたりとか、
なるほど、
なんかそういうのが多いらしいんです。
はい、
まあ、子どもたちがこの協調性を身につけていくにはどうすればいいのか、うん、今日は教えていただきます。
はい、お願いします。
でもあんまり大人になって協調性という言葉言われないので、私もちょっとこう、今回久しぶりに考えるきっかけになりそうなんですが、はい、先生、協調性って具体的にはどういうの？
うん、そうですね、うん、まあ、一般的に言うと、はい、まあ、非自己的っていうんですかね、まあ、いわゆるこう自己中心的じゃないっていう、まあ、こう他者に対して、うんうん、まあ、受容的とか、
はい、
まあ、共感的、友好的に接することができるとか、まあ、他の人と競い合うんじゃなくって、まあ、譲り合ってこう調和を図ったりとか、まあ、協力できたりする、まあ、傾向かなというふうに言われてますね。まあ、仕事においては、はい、まあ、特に仕事において言われることすごく多いかなと思うんですけど、まあ、自分とは異なる立場とか、うんうん、まあ、考え方の人と協力して、
はい、
まあ、同じ目標に向かって行動できる能力なんじゃないかなと思いますね。
うん、そうか、
うん
うんうん、これでも協調性のあり方ってやっぱ時代によってちょっと変化していっているんでしょうかね。
そうですね、まあ、特に今の若い子たちは、なんかすごく気にしている子たちが、まあ、多いような、私は肌感覚ではあるんですけど、あ、なんか出る杭は打たれないようにしようみたいな、なんかそういう感覚ってあるのかなと思いますが、あの、もともとですね、元来日本人って海外の人に比べて、私、協調性には非常に長けた国民性をしていると思ってて、あの、私もともと英語教員やってたんですけど、英語ってどんな言語体系かっていうとですね、あの、非常に私感じているように、非常にこう自己主張に長けてると思ってるんですよ。自分の思いをこう言い表すの、主張するにはすごく長けた言語体系してると思ってて、それなんでかっていうと、まず喋り言葉であっても、あの、主語ってですね、省略ほとんどしないんですよ。
なるほどね。
はい、だから要は、あの、動作主、その動作を誰がやってるかって必ず明確にするんですよね。
はあはあは
あ、で、その動作の決定が、主語のすぐ後に来るんですよ。
あ、
ね、例えば、私はね、私はそこに行くっていうのは、I go there って英語で言いますけど、I っていう私って言ったらすぐ直後に動詞が来るんですよね。
行くっていう。
行くっていう。はい。
うん、
で、それから肯定文とか否定文を作る場合も、うん、肯定するか否定するかの決定は、うん、これまた主語のすぐ直後に決定しなきゃいけないじゃないですか。
本当ですね。
ね、I go there に対して、うん、I don't go there っていうふうに、もうすぐこう否定か、ね、肯定するかって決定しなきゃいけないんですよ。
ああ、本当ですね、改めて。
ね、
う
んうん、で、一方日本語ってどうかっていうと、うん、特に喋り言葉では、まあ、往々にして主語って省略されるじゃないですか。
はい。
ね、うん、あなたそこに行ったのとは言わないじゃないですか。そこ行ったのって、言いますよね。
はい、そうですね。で、
先ほどの肯定部否定文の場合も、うん、私はそこへ行きますも、うん、私はそこへ行きませんも、うん、私はそこへ行きままでは全く一緒なんですよ。
本当ですね。
ね、うん、で、そこに行きまと言い終わるまでの間に、相手の表情とか場の空気を感じ取って、行きますとも言えるし、途中で行きませんって言い換えることも可能なんです、日本語って。
うわ、すごい、なんかわかりやすい。ね、
となると日本語って確かに自己主張には長けてないんですよ、うん、主語も省略するし文章中における動作の決定も遅いんですけど、でもその代わり相手の気持ちに寄り添ったりとか、はあまあ、気持ちをおもんばかったりとか、うんまあ、配慮することに対してはすごいなんか優れた言語体系してるんじゃないかなと私は感じてて、
うわ本当ですね、美しいな改めて、
うん
ね、で
なんでそうなったかっていうと、うん、これも私勝手に思ってますけど、はいまあ、おそらくですね、あの和を重んじてやっぱりかなり日本って狭い国土の中でやっぱりそれぞれの集落でですね、まあ、隣の人と手を取り合って、まあ、助け合いながら生活してきたっていうやっぱ文化が背景にあるんじゃないかなと私は思ってて、
なるほどね、
なので元来でいくと日本人ってすごく協調性は長けてるんじゃないかなと私は思ってて、
うんうん、まあそれたら今ね、うん、主語はってすぐ聞かれたりするじゃないですか、ね、ちょっとだいぶ外国ナイズになってきてるんでしょうか ね、うんう
ん、なんかあの震災の時もね、はい、あの大変な状況下にもかかわらず、うん、皆さんきちんとこの支援物資をもらう列に並ばれたっていうふうに、もうもし海外だったら我先にとなる国が、うんうんまあ、多い中で、ね、きちんと日本人はちゃんと配慮できるってこう世界から称賛されたじゃないですか。
そうですよね、
もともとすごくね協調性強い国民性なんだと思うんですよ、
誇らしいそこもね、
うん、そうなんです。
ということはこの協調性があるということには、うんまあ、メリットとデメリットもありそうですよね、うんうんうん、
あのそうですね、まあ、特にメリットで捉えられることが今の時代多いかなと思ってで、まあ、さっきも言ったようにこう仕事するで結構発揮する場面って多いかなと思うんですけど、ほとんどの仕事でこう立場異なる方、意見の異なる方と、まあ、一緒に働かなきゃいけないじゃないですか。で特に今はあの外国人の方もいろんな職場で今どんどん増えてきてですね、本当にいろんな価値観とか文化背景がある中で一緒にこうスムーズにやっていかなきゃいけない、まあ、そういった中でやっぱチームの風通しが良くなる、職場の風通しが良くなる、まあ、部署間の情報共有がスムーズにいくっていう場面ではやっぱりこういったあの協調性を発揮するというのはメリットとして働くんじゃないかなと思いますね。
うんうん
でまあ、一方デメリットで言うと、はいまあ、これ何事もバランスなんで、はあ、あまりにも協調性というか、うん、人のことばっかり配慮しようとする気持ちが強すぎると、ね、例えば人の意見に流されやすくなったり、うん、周りの影響を受けやすいとか、まあ、本音をあまり言わないもしくはもう言えないだったり、まあ、基本的にまあ受け身になってしまう、うん、自己主張することができないとかね、うん、もしくは自己主張する人に嫌悪感感じやすくなるみたいな、
うん、そうですね、う
んまあ、過ぎたるは及ばざるが今年みたいな、そういうことかなとは思いますけどね、う
ん、でもなんかあの私の学生の時とかは、うんまあ、協調性も大事だけれど、なんだろうな、こうやっぱりこう自分人とは違う自分でいたいみたいなとか、うんうん、ちょっとこうねあの、うん、先生の言うことなんか聞いちゃうかみたいな、うんうん、生意気な時とかもあってですね、まあなんかこうちょっとそれに対してそんな風に思ってもいたんですけど、うん、ただ自分を持っているっていう風に、うん、逆に協調性があることの方が足並みを揃えられるので、うんうんまあ、譲れてるってわけですから、うんうんうん、自分持ってるというふうに言うことも言えるんですか？
なるほど。やっぱりこれは、うん、バランスがやっぱりさっきも言いましたけどバランスが大事かなと思ってて、この自分に自信がないから相手にとにかく合わせておこうっていうのは、うん、これは真の意味で協調性があるっていうのは私は違うと思ってて、
う
ん
そうですね、
私がイメージしてる協調性って、うん、あなたも OK 私も OK っていうのがまず基本的なスタンスだと思うんですよ。でその場合ってやっぱ自己肯定感高いと思うんで、うん、こう無理に相手に合わせる必要がなかったり、うん、逆に自己肯定感高いからこそ、うん、こう相手を言いまかしたりとかですね、論破したりとかマウント取ったりとか、ね、相手より無理やり優位に立とうとしたりとか、うんまあ、そんなことする必要ないじゃないですか、うん、
確かに、
ね、自分で自分のことを認めて受け入れてるし、うん、自分を受け入れる力があるからこそ、うん、相手のことも認めて受け入れることができる、うん、でその上で発揮するのが、うん本当の意味での協調性かなと私は思ってますね。
そうですね、うん、あの逆に協調性がない人はどんな特徴がありますか？
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、あのさっき言ったのとは全く逆になると思うんですけど、はいまあ、なかなかこう人間関係をですね形成とか維持する力が、うんまあ、少し弱かったり、うんまあ、集団の中で孤立しやすかったり、
はい
まあ、感情とか行動を制御することがまあ苦手だったりとか、うん、あとはもう自分の意見をこう無理やり押し通そうとしたりとか、まあ、そういった傾向があると言われてますね。
そうですね、これまあ、 うん、大人の世界もそうですけど、
はい、
子供の客観的にこう親御さんが子供を見てて、うん、あらちょっとうちの子協調性がないかもしれないなと、こうやってってことはあんまりしないし、うんうん、意外と自分はこうだって思ってるとか、
はい
こういうのって私はなんか悪いことなのかな。
そうですね、
子供の頃、
うん、まあ、いい悪いって判断って、まあ、すごい難しいと思ってて、
うん、
まあ、何事もそうだと思うんですけど、うん、まあ、ないよりはあった方がいいと思います。ないよりは。ただ人にはどうしてもこう特性っていうのもあるんで、特に子供のうちは、うんうん、でその上でまあどうしていくのか、まあ、例えば現時点でそのお子さんがとっても苦手な協調性を身につけていくことにお子さんにこうアプローチをしていく方がいいのか、逆にその子が別の長けてるとこ、もしかしたら自己主張する力とかですね、困難なことがあっても自分で信じたことに対しては人の目を気にせず、
そうそう、
目標ね、目標達成する力があるかもしれないので、ね、そういった協調性とは別の長けてるところを見出して伸ばしていくよ、アプローチしていくのか、得意なことを伸ばすと苦手さが気にならなくなったりとかですね、逆にこう相乗効果で苦手なことも伸びてきたり、うん、まあ、そのあたりもあるので、うん、まあ、そういった見極めは保護者の方の中でいるのかなと
思います、ね、あ、そうですよね、本当、うん、個性であったりするっていうか、はい、まあ、その個性を爆発させたいときに協調性だけを先にこう、ね、物差し持っていくとちょっとそこがね、
そうですね、
うん、あとね、まあ、逆にこう、うん、協調性があるなしじゃなくて、自分がこう、うん、空気を読みすぎたり、うん、こう人、その人によって、うん、なんかこう対応を変えてしまうみたいな、うんうん、これは協調性があるっていうことになるんですかね。
そうですね、例えばどんなことが
ありますか、うん、例えば、まあ、なんかほら、うん、家ではすごくわがままで、うん、もう全然言うこと聞かないんだけど、うん、なんか学校ではすごいなんか面倒見がよくみたいなのとか、うん、先生によってちょっとこうコメント返ってきたりしたら、なんかうちの子の印象違うなみたいな、
そうかな、まあ、今お母さん言われたような場合でいくと、うん、なんか私の中ではこう協調性という観点じゃなくって、うん、なんかある意味で家では素が出せてるけど、
は
あ、学校では出さないっていう、このいわゆるこう社会性の使い分けっていう観点とか、そうじゃなくて家族に対するこう甘えがあるからわがままさを発揮できているっていう観点だったりっ、
うんうん、
もしくはこう付随して甘えられてるっていうことは、なんか家族関係がある意味ですごく良好 で、
はい、
で自分を家の中でこう解放できてたりとか、
ね、
リラックスできてたりとか、
うん、
なんか家族に対する所属感とか居場所感、ここにいてもいいんだよっていう、
うん、
そういう感覚をなんか自分への許可としてなんか感じてる、そういうなんかトピックかなっていうのを思ってます。で、まあ人への対応が、まあコロコロ変わる場合はどうかっていうところでいくと、
はい、
まあ相手を見て態度を変えるっていうことで、例えばですね、まあなんかある人はなんか、こういう人にはすごくペコペコするくせに、なんかね、見下してる相手、そもそも人を見下すっていうところは全く褒められたことじゃないんですけど、うん、見下してる相手にはすごくね、高圧的だったり、ね、存在の扱いをするという意味で、
大人もいるよ、いるよ ね。
この人への対応が変わるということだったら、
うんうん、
まあ、これも協調性という観点じゃなくて、はい、そもそも社会スキルが低い場合であったり、
は
あ
は
あ、あとは自己肯定感の低さだったり、まあ、そういうことを気にしなくちゃいけないトピックかなと思ってて、
あ、違う方に出てるという可能性があるんですね。
だからこう人を見下すって行為自体が、こうね、人をこう上下で判断してるので、それってこう自己肯定感高い人にはですね、起きないんですよ。
そうですね。
はい。なぜならこう自分の存在を自分で本当の意味で心から認められる人っていうのは、
うん、
まあ、自己理解と自己承認が長けてるので、
うん、
そういう人って他者理解とか他者承認もできる人なので、こう人を見下す人ってこう自己肯定感が低い人に起きる現象なんで、
うん、
こう低いからこそ人を上とか下っていうこの評価軸で評価してしまいがちになっちゃうんですよね。
そうですね。なるほど。まあでも協調性はコミュニケーションとかチームワークでもね、うん、
はい、
重要だと思うんですけど、
そうですね、
うん、まあでもやっぱりこう個性をその中でも出していきたいと、
うんうん、
個々をこう重んじる場では協調性ってあんまり必要ないんでしょうか。
そうですか、うん、全くもって一人の空間で、
うん、こう
一人で生きていくっていう意味で、
うん、
個々人の尊重とか個々人を重んじるということだと、
うん、
まあ、協調性はいらないっていうか、
はい、
まあ、そもそもそれをこう発揮しうる場がないので必要ないとは思うんですけど、
うんうん、
ただやっぱりこう今この複雑なこの社会の中で生きていくにあたってですね、
はい、
個々人を尊重するとか個々人を重んじるということは、それは私は他者理解とか他者承認あってで、
うん、
まあ、初めて成り立っていくことだと思ってて、
うんうん、
でそれがない中での個々人の尊重っていうのは、まあ、いわばただのわがままにつながっていきがちなんじゃないかなと思ってて、
うん、
本当の意味での個々人の尊重とはちょっとかけ離れていっちゃうというか、うん、まあ、本質じゃなくなっちゃうような気はしますね、
うん、そうですね、うん、まあでもそのね、関わる人が目の前の人だけじゃなくて、
うん、
今その会ったことのないネット上の付き合いの方みたいなのが多岐にわたってますから、
はい、そうですね、
本当に自分を
こう持ってないと逆にその、うん、協調性をどこで出していいかも難しい感じもします、
う
ん
はい、そうですね、
はい、まあ、自分の子供にやっぱりこれ協調性あんまないなと感じた時は、うんうん、保護者の方ってどうすればいいでしょうかね。
そうですね、うん、まずは保護者の方自身が協調性あるのかどうかっていうのはすごい大事だと思ってて、いやもう本
当ドキドキしますよ ね、 ねなんか
でもただ協調性あるかないかって、うん、これ自分だけではよく分かんないんですよね。分かんないんですよ。 なのでその時にこの本音で語り合えるパートナーとかご友人の方が保護者の方ご自身にいるかどうかって結構大事で、うん、その方にもうどう思うか保護者の方自身も聞いてみてもいいと思うんですよ、
うん、
で保護者の方が協調性あるかどうかっていうのは子供にとってはすごく大事で、
うん、
子供はすごい親のこと観察してますし、うん、モデリングしてるので、うんうん、で心理学用語でピア効果ってあるんですけど、これ何かっていうと周囲の人の影響で成績とか生産性が変化する現象のことをピア効果って言うんですね、
はあ、
つまりこの保護者の方の特性とか考え方とか価値観能力ってお子さんにはすごいまあ大きな影響を与えるわけですよ。やっぱり一番近くにいる大人なので、
うんうん、
なので保護者の方が協調性高いと自然とお子さんの協調性も高くなる傾向にあると思います。
あドキドキ、
はい、でまあ、どう協調性身につけていくかっていうところでいくと、ね、うん、まあ、いろんな手法あると思うんですけど、うんうん、一つあるとするとこれはあの保護者の方にも時々お話しすることあるんですけど、相手の言葉を受け入れると受け止めるってすごく大きく違うと思ってて、
こう受け入れると受け止める、
うん、相手の言葉を受け入れる必要は私ないと思ってるんですよ。
ほうほう、
これ自分と考え方が全く違うのに、うん、それを無理やり受け入れようとすると、うんうん、必ず自分の心とのギャップに苦しんだりとかですね、ハレーション起きたりするんですよ、
うん、
そうなるとですね、相手を論破してやろうとか、おうおう、ね、言いまかしてやろうとか、うん、相手を非難してやろうとか、もしくは考え方の違いにショックを受けたりとか、うん、ストレス溜めたりする原因になるので、うん、これ協調性発揮するのとはこう真逆に作用していくようになるんですよね。なので考え方や価値観違うときに協調性発揮しようと思ったら受け入れるんじゃなくて受け止めるってことが大事で、それは相手が大人でも子供でも、あなたは今そう思ってるんですよねって受け止めてあげることがすごく大事ね。あなたのその考え方は OK、でも私の考え方も OK っていう、まずはそのスタンスを取ることが私大事かなと思ってて、なるほど、
うんうん、
一旦受け止めてもらえたら、その相手ってこちら側の主張にこう耳を傾けてもらえるだけの心の余裕と心の体制ができる可能性があるんですけど、でもそれを無理やり受け入れようと思っちゃうと、うん、やっぱり心に負荷がかかってですね、
はい、
もう本来言う必要のない言葉で相手を論破してみたりとか、ね、相手を否定されたと感じて意固地になっちゃったりとか、
あるあるある、
ね、結局なんか効果的な、なんか建設的な話には何一つならないみたいな結果に終わっちゃうことになりかねない、
うん、本当に SNS とかでも、うん、受け入れさせようという感じで、うんうん、うわーっと書き込みされる方とかがいて、ね、もうちょっと迷惑だな
あのどっかの、 あの某アニメのキャラクターが、
はい、
あの真実はいつも一つってあの言うてはりますけど、私違うと思ってて、あの事実は一つですけど、真実は人の考え方の数だけあると思ってるんですよ。あの人によってその真実ってこれたとえ我が子であっても違うと思ってるんで、その人が信じてる真実を一旦受け止めてあげる、それがお互いに協調して何かを作り上げていく第一歩につながるんじゃないかなと私は思ってますね。
まあ、そんな、ね、話も家庭などでいろいろしながらね、うん、子供に少しずつ協調性身につけてほしいなと思うんですけど、
はい、
あのだいぶうちの子協調性身についてきたかなというのは、うん、こうどんなところを気にしてあの観察というか ね、 うね見てあげてればいいですか。
まあ、一つ言えるのはですね、うん、あんまりなんかこう協調性あるかないかっていう気にしすぎても良くないと思ってて、
そうですね、
相手への配慮することがですね、うん、まあ、心からできてるってのはいいことだと思うんですけど、
うん、
例えばそうじゃなくって人の顔色ばっかり伺ってるとか、自己主張を全くできなくてもう人に合わせてばっかりいて、
はい、
結局聞き分けがよくいいばっかりで自分のしたいこと何もできてないとか、うん、一見するとすごいいい子に見えるけど、果たして本人本当幸せなんだろうかみたいな、まあ、そういうのを考えると、まあ、そうやって本質的な協調性発揮してるのとは違うと思うんですよね。
うん、
で、気にするべきは協調性のあるなしみたいなこの一つのトピックじゃなくって、トータルで見たときに 我が子はこの本質的なこの自己肯定感があるのかないのかっていう、そこは気にするトピックかなと思ってて、やっぱりこう肥大化された自尊心っていうか、要はこう本当は自信ないのに見せかけだけのこの虚勢を張った、そういった意味での自己肯定感ではなくって、本当の意味で自己肯定感がある、のかないのか、まあ、そういったことを気にして意識してみてあげる方がいいと思ってて、で自己肯定感高い人って、協調性を発揮しないといけない場面ではちゃんとバランス考えて発揮できるんで、やっぱり自己肯定感あるのかないのかってすごく大事だと思ってます、でそのためにまずはお子さん自身が自分のことを自分でちゃんと好きなのかどうか、で自分の弱さを自分でちゃんと認められていて、自分の課題とか苦手さを客観的に受け入れることができてて、でその苦手さとかその自分の弱さを例えば斜めに構えて斜に構えてこうニヒルに受け止めたり、ね、開き直ってどうせ俺なんてみたいな、そうじゃなくて、じゃなくって、ちゃんと自分のことを真正面から受け止めることができてるのかどうか、そういう観点で、お子さんだったりお孫さんを見てあげるのって大事かなと思ってて、
本当ですね、だから本当にだから空気を読むべき時には読めるってことになるわけですね、自己肯定感が根っこにあると、
で、もし自己肯定感低いなってお子さん感じたら、そうやってこう他者承認が足りてないんですよ、で自己承認って他者承認、他者からの認めがあって初めて成立することなんですよね、
両方いるんです。
そう、先に特に子供の場合、特に他者からの、特に大人からの承認なんですよ。
そうか。
だからその時に、勉強できてるねとかスポーツできてるねみたいなこの表面的な外的要因とか外的条件の承認じゃなくって、もっと内面的な、もっと本質的な、あなたっていう存在がこの世にいることが素晴らしいんだっていうメッセージを、特に親御さんとか、例えばおじいちゃんおばあちゃんとか、そういう周りの大人、身近にいる大人がかけ続けてほしいなと思ってて、でこれって年齢が小さければ小さいほどより効果的なんですよ。
そうか、褒められた記憶がね、はい、で
大人になってからだと、そもそもそんなこと伝えてくれる人っていなくなるじゃないですか、ね、で外的要因とか外的条件でしか、やっぱ大人になると承認とか評価してくれなくなるんで、なるべく子供のうちにそういった声かけを周りの大人の方は子供たちへしてあげてほしいなっていうのは願ってます ね、
ちょっと協調性をちっちゃいなりに発揮した瞬間とかに、なんか褒めてあげたりとかってことですか ね、
はい、
あ、分かりました。まあね、本当大人になって、誰も言ってくれないんだろうなってみんな困ってるなっていう人はいますもんね。
私たち含めて自分で自分を褒めてあげましょう。
そうそうそう、はい、たまには人にからも褒めてもらいたいですよね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。はい、親子のこと、教育のこと、木田先生に相談したいこととか聞いてみたいことがある方はぜひこのコーナーまで、asanama@rcc.net です。通信制普通科福山市と呉市に校舎があります。東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。